様、お久しぶりです。いかがお過ごしでしょうか。原田珠恵です。本日も久しぶりのゆるラジオ、よろしければお付き合いください。先日息子のインフルエンザをですね、もらってしまいまして、おそらく高熱は出なかったんですが、関節痛とか頭痛とか、この喉のね、痛みとかあって、まだちょっとね、喉の調子が悪いんですけれども、皆さんは大丈夫ですか？インフルエンザね、流行しているようなので、十分に栄養と睡眠をとってご自愛ください。今回はですね、もしかしたら同じような経験をしていたり、今同じようなね、状況にいる方がいらっしゃるかもしれないと思いまして、ペットのことについてシェアをしたいと思います。前回もお話をしているので、もしかしたら聞いてくださっている方もいるかもしれませんが、家族の一員として13年間一緒に暮らしてきた愛病のチョコ、猫ちゃんがですね、先月25日に、虹の橋を渡りました。もしかすると、たかがペットでとか動物ぐらいって思われる方もね、いらっしゃるかもしれませんが、13年もね、一緒に過ごしているともう本当にね、家族なんですよね。で、私にとってはもちろんなんですが、子供たちにとってもやはりね、欠かせない存在になってたんです。私もね、毎日一緒に添い寝をするような子だったし、仕事中は常にパソコンの隣にいて、で、ズームにもね、こう顔出してきて、お客様にもね、結構馴染みになっているような、そんな存在でしたし、子供たちにとっては、私が仕事にいて留守している間に、なんかずっと慰めてくれた、そんなね、大きな存在だったんですよ。だから、その存在がね、やっぱりこう突然、いなくなるっていうのはもう本当にね、思っていた以上に、大きなことでした。ペットロスってね、今もね、こう悩んでる方もいらっしゃると思います。でも本当にね、その気持ちがもう痛いほどわかるっていうのがね、今回の、チョコを失っての、感想です。今はね、随分周りのおかげで、皆さんのおかげで落ち着いたんですけれども、見送った直後はね、やっぱりもう本当にこう心にぽっかり穴が開いてるような、何も手につかない状況でした。例えばその子が使ってたご飯のお皿をね、手に持ったままぼーっとなんか立ってるとか、いつもその子が座って日向ぼっこしていた場所をただ見つめて何時間も過ごすとか、なんかそんなことがね、あって、もうちょっとしたね、時に涙が出てしまうような状況でね、私はこのままどうなっちゃうんだろうっていうような、不安もありました。で、もしね、そういう方がね、近くにいらっしゃったら、もう寄り添っていただきたいなって思います。で、匂いとかね、まだ残ってるので、匂いをね、こう嗅いで、その匂いがする、タオルとかが洗えなかったりとか、毛玉がね、毛が残ってるとかね、なんかそういうのも見つけて一喜一憂したりとかね、それぐらいね、大切な存在だったんだなっていうのを、もう、なくした後もね、こう、ひしひしと感じて、ああ、もうあのぬくもりはもう感じられないんだとか、もう会いたいとかね、いろんなことを考えました。で、亡くなった後もね、やっぱりその悲しみとか、こう空虚感っていうのを押し寄せるんですけれども、闘病中もね、やっぱりいろんなね、葛藤もありました。だからちょっと覚えているうちに、ここで残しておきたいんですけれども、うちのね、猫は、チョコちゃんは、扁平上皮癌という、癌で、どんどんね、こう、口の中に、癌が広がっていってしまって、もう本当に顎の骨が溶けちゃったりとか、もう眼球までね、こう、潰れてしまうというか、もうね、こう、見た目がね、もうどんどん変わっていくし、匂いもね、やっぱりこう、なんて言うんですかね、強くなっていくんですよ。癌が広がっていく状態で。で、少しずつこう、もう見た目も変わっていくし、どんどんね、血とか、よだれとかも、流していくような状態で、もう見るからに苦しいだろうなとか、痛いだろうなっていうのがね、伝わってくるので、なんかこう、早く楽にしてあげたいっていう気持ちもあるんですよね。だけど、やっぱり一日でも 長く生きてほしいって、で、やっぱ病院連れて行って、鼻カテーテル入れたりとか、注射とか、点滴とかしていくんですよね。いろんな選択肢もある中で、それを私たちは選んだんですけれども、まあ、手術ではね、無理な箇所だったので、手術はしなかったんですけれども、まあ、なるべく、ゆっくりと、痛みがないようにして過ごすっていうような方針で、まあ、いましたけれども、それでもなんか奇跡が起きるんじゃないかとか、もしかしたら克服してくれるんじゃないかとかね、でもこれはエゴなんじゃないかなとかね、なんかいろんなことを考えて、それがまた、飼い主さんをね、なんか悩ませたり、苦しめたりっていうことも今もあるんじゃないかなと思います。まあ、ね、こう、愛が大きいほど、苦しませているかもしれないって、この選択で正しいのかっていうのをね、すごくね、悶々としていた日々だったなと思います。で、現実問題として、やっぱり、病院に連れて行く時間がないとかね、仕事をね、外に出られなくて、仕事ができなくて収入が減っていくとか、治療費も、本当にね、1錠1000円とかするような、そんなお薬を使っていたので、このままね、進んでいくと、本当、どうなっちゃうんだろうっていう、そういう経済的な不安も、精神的な不安もありましたし、何度もね、夜中も起きて、様子を見たりとか、ちゃんと呼吸してるかなとかね、そういうこともなんかずっと気が張り詰めてる状態だったので、ね、そういうこう肉体的な疲労とかもありました。だからそんな時にもうそこまでしなくていいんじゃないとかね、言われちゃうと、なんか自分がやってることって本当にこうこの子のためになってないんじゃないかって、自分だけのね、こうエゴじゃないかとかね、またそうやってこう自分が苦しくなってしまうということもね、なんかもしかしたら同じような方もいらっしゃるかもしれません。でも今、振り返って思うのは、それだけね、もちろん後悔がないわけじゃないんです。もっとこうしてあげたらよかったとかね、どんなにやってもそれは尽きることないと思うんですけれども、で、向き合い続けてきた時間っていうのは、ちゃんとその子を愛した時間だったって思えるんですよね。なんかその、大切に思えば思うほど、いろんな矛盾が出てくる。で、後悔も出てくる。だけど、それは、ちゃんと向き合ったからこそだし、いっぱい泣いたりね、なんか揺れたり迷ったりしたことって全部その子のためにって思ってやってきたことなんですよね。なのでなかなかね、現実的にこう綺麗事だけじゃないこと、疲れちゃったりとか、なんかこうどうしたらいいのって思うこともあるかもしれないですけれども、希望を失わずに、向き合ってる時間っていうのは、私はね、その子、チョコからもらった、なんか、最後の、お別れのための準備期間であり、頑張ってくれた時間でプレゼントだったなって思います。なので、結果はね、どうであれ、あなたの選択っていうのは、もう愛そのものなんだよっていうことを、ぜひ、なんか胸を張ってほしいなと思うし、自分にもそう言い聞かせたいなと思います。ね、看病をしている間、無理やりこうね、シリンジとかでご飯とか食べさせて嫌がってたのにね、うちのチョコの場合は、口の中にガンができてしまって、やっぱり食べるのが大好きだったのに、食べたくても食べられなかったんですよね。もう、染みてしまって。それなのに無理やりこうね、ご飯を食べさせなきゃいけないっていうので、なんかもう本当泣きながらご飯をあげてたんですけれども、なんかそういう時も、やっぱりなんかこう、痛がる、嫌がってたけど、本当は分かってくれてるだろうなって、なんかこう信じられたんですよ。嫌だけど、なんかこう、一生懸命やってくれてるから頑張って食べようみたいな感じで、ごっくんって飲み込んでくれてたなって、その心が通い合ってる、信頼し合ってる時間が、本当にこう何よりの、かけがえのないね、思い出になったなって思います。今ね、一人で悩まれてる方がいらっしゃったら、あなたがこう、迷ってることとか苦しんでることは、ぜひ、今ね、SNS とか、もしよかったら、私も連絡していただけたら嬉しいですし、一人じゃないよっていうこと、そして同じように苦しみながらも、でも、もしかしたら、なんか、ちょっとでも良くなるかもとか、何か、この子にとって、痛みが少しでも和らぐかもとかね、そういうふうに思ってやってることは、絶対に間違いではないって、 なたを苦しめるようなものは何もないっていうことをですね、絶対その子も責めてないし、ちゃんと分かってくれてるしっていうことを伝えていきたいなと私は思います。で、もしね、もうまだ立ち直れなくて涙が出ている人も、やっぱりそれだけ大切に思ってたんだって、そんなにね、たくさんの愛をなんか感じられる、そういう存在がいたということと、そのね、猫ちゃんやワンちゃんとの、ペットちゃんとのね、時間がそれだけ尊いね、宝物のような時間だったんだっていうことを受け入れて、少しずつやっぱりこう辛かった時期のね、思い出とかもたくさんあると思うんですけども、元気だった頃、幸せだった時間、その子にね、自分がもっともっとかけてあげたかった声、言葉っていうのも、なんか自分自身にかけてあげるつもりで、自分のね、癒しにもなっていきますので、辛い思いとか涙とか もう我慢しなくていいし、それだけ愛したんだよって、大切なんだよっていう、自分自身にね、ぐっと抱きしめてあげてください。でもね、きっとね、近くにいて大切な時は見守ってくれるし、まあ私がね、三途の川を渡る時にはきっと、まあ迎えに来てくれるだろうっていうふうに思ってますので、まあ今しばしのお別れをね、ちょっと寂しいけど、その間ちょっとしっかり、まあもう頑張るから見守っていてねっていう感じで、今は思っているところです。一つ一つ進んでいきましょう、一緒に。なんかそう、ちょっとでもね、あの子がちょっと笑ってる気がするとか、喜んでる気がするって、胸張って、なんか、また会えるっていう自分になれるようにやっていけたらなって思います。その子の愛と、あなたの愛っていうのはね、もうしっかりとあなたの中に残ってますので、私もね、私自身に思ってます。ね、本当にね、たくさんの声をかけたんですよ。ありがとうとか、愛してるよとか、忘れないよって。その言葉をね、かけられたこともね、私はすごく今、良かったなと思ってるので、ね、ぜひその子に感謝とか、あの時楽しかったねとか、面白かったねとか、そういう言葉もね、たくさん投げかけてあげてほしいなと思います。ね、あなたのその声がね、きっと、大切な子に届いて、そしてあなた自身の癒しにもなるっていうことをね、何度も繰り返しお伝えしたいなと思います。今はですね、もう私もなんですけれども、一緒に暮らしている猫ちゃん、あとね、3匹います。3匹いるからいいじゃんってね、言われたりもするんですけど、やっぱり一匹一匹違うので、で、その3匹のうちね、2匹はね、女の子なんですけど、1匹はね、オスの男の子なんですけど、まあその子がね、まあすごく今落ち込んでるんです。ニャンチューって言うんですけど、ニャンチューがね、もう本当にね、もう私以上に落ち込んでいて、ちょっとね、10円ハゲができてるんですよ。なんか、いつもしょぼーんとしててね、なんかこう慰めてっていう感じで体をこうね、頭をすりつけてくるんです。だからなんかその子もね、励まさないといけないし、なんかね、動物、猫ちゃんなんか特にね、感情あんまわからないんじゃないって言われたりしますけど、そんなことないです。本当に悲しんでて落ち込んでるので、やっぱりね、寄り添ってあげたいなって思います。なのでね、ペットロスとか今看病している方がね、少しでもちょっと同じ気持ちでいる人がいるんだな、ここにもって、なんか猫ちゃんが感情があるとか言ってる、同じように思ってる人いるんだなっていうのをね、思って、ちょっとでもなんか仲間意識が芽生えたら嬉しいなと思います。ということで、今日はですね、猫ちゃんはペットワンちゃんに、飼ってる方向けのにしかわからないような、シェアになったかもしれませんけれども、何かね、ちょっとでもなんか参考になれば嬉しいです。ということで、本日のゆるラジオはこの辺で、またお会いしましょう。それでは失礼します。